京都ノルウェーゼミ。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りします。
はい、ゆうたろうと
めぐみです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですが、次回京都ノルウェーゼミのお知らせです。7月に入りました。7月14日日曜日、1時半から4時45分まで。場所はいつもの通り京都府立大学、合同講義棟3階のお部屋です。講師は京都ノルウェーゼミの顧問でいらっしゃいます神掛俊博先生、京都府立大学公共政策学部の社会学科の先生です。皆さんのお越しをお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。僕の読んでる週刊誌、
はい、
週刊金曜日っていうの、
うん、
木曜日の晩に来るんかな。
あ、そうなんですか。
でね、あんめったに本屋さんで売ってないの。
そうですか。
なぜか言うたらね、政府批判とかばっかりが書いてあるから、
はあ、
あの名誉毀損とかで訴えられると困るから。
あ、そうなんですか。
うん、訴訟問題がいっぱい起きそうやからね。そんな、なんで書いてあんねんとかね、
はい、
もうあのどういうの、政治とか経済の裏の裏まで書いてあるから、あの困る人がいるわけよ。
なるほど。
だからあの訴えられても大丈夫なようにね、うん、あの友達同士で出してるらしいう感じ。あの
そうなんですか。
どういうんかな、あのほらあの好きな人同士で詩を書いたりしてお互い見せたり、同人誌
そうなんですか。
同人誌として扱うようにいう感じなんや。同人誌やったら自分ら見るちゃうから、
はいはいはい、
あの構えへんわけよ、
はい、あでも大学生協の書籍で売っています。
売ってる、
はい、私いつもそこで見てたんで普通に売ってる本だと思ってました。
いや普通の本屋さんあんまり売ってない。
そうなんだ。別に、
まあ、だから、
まあ、私が
置いてる書店もあるのよ。
あの書店で買わなかった、うんからかもしれません。
まあだから、そんなとこだったらめったに誰もややこしとか買わへんからいけるんちゃう。あ、まあそういう感じのね雑誌があって面白いから読んでんやけど、
はい、
この間読んでて面白かったのが6月28日後、
はい、
あちょっと前やな、
うん、
それで前も言うてたあの老後をちゃんと過ごすには2000万円いるよという話ね。
ね
でその2000万円蓄えのある人もあれやない人もあるやん。
ない
ないほんで、ね、やっぱりそういうふうに言われるとね不安になってくるやん、うん、でこの中で書いたのはね、不安になったから言うてね、
はい、
慌ててねそれを、まあ、急に収入増やすの無理やんか。
そうですね。
でそのために急にアルバイト行くのも変やし、まあそれも見つからへんやろしね、
うんうん、
で一番安易に考えるのはね、なけなしの小銭やら集めてね、
はい、
投資をしようと。投資信託、結構多いんやって。な急にほら収入増えへんやん。出かけに行くとかないし、
はい、
ね、
はい、
だから結構ね、投資をして投資信託とかあるやんような、
はい、
あの金融商品を買ってね、
はい、
儲業家ちょっとでもそれで蓄え増やすかというのをね、
はい、
盛んに政府は煽ってるって書いてあるのよ、だからどういうのかな。
責任逃れ、
うん、責任逃れよね。だからそのあの特に今あの 黒田さん、あの日銀の総裁の、
はい、
あの人があの超低金利どころか逆金利をやってるやんか、マイナス金利言うんかな、うん、だからその銀行なんかもね収益力がものすごく追ってるわけよ。昔だったらお金貸してその持続でね、そうそうそう、潤ってたんやけど、今、借りないしね、誰も。
借りないですもんね。
あの、一般庶民、あの、それほど裕福になってないから、
あの、質がね、
質が下がってるから、
うん、
あの、銀行で借りてなんか大きなものを買おうとかしないからね、どんどんどんどん貸し出しが渋ってるんやて、
うん、
で、だから銀行なんか、儲けがどんどんどんどん減って、何年か先にはだいぶ淘汰されるで、されるやろう言われてんやけど、
うん、
そんな中で銀行もね、ちょっとでも儲けようというのがね、
うん、
投資信託やらを一般の人に勧めて、
うんうん、
その、紹介というか手数料で儲けようって、
うん、
結構それは手数料儲かるらしいね。
うん
でね、どんどんその餌食になるのが一般庶民やんか、
うん、
特に年金が将来不安とか言われたら、
うん、
あちょっとでも投資信託でちょっとでも浮かそうかなとか考えるんやけど、
うん、
あのプロでもプロの時代でも失敗するぐらいからね、うん、まして高齢の人なんかそういう信託やらのそういう専門的な知識ないのに、ね、乗っかるとねえらい損をするという。
そうです、ね、
だからあの遊女関係のやつでもね1万円ぐらいで売り出したものがね今3年ぐらいになってる商品なんかもあるって、
うん、
儲けるどころか大損やて、
うん、
だから 45% ぐらいの人がやるかあの投資で失敗してるやろってこの、
うん、
この記事には書いてあるんやけどね。
なるほどね、
うん、だから気をつけないといけないなって、
うんうん、ほんまやね、
うん、そんな美味しいものはないのよ。
美味しいものはない、
ね、
宝くじ買おう
か あかんって。宝くじで浮いた金は国庫にあるんちゃうの。また国に儲けさせてどうすんのよ。でね、100年安心って言うてんのはね、結局この、まあ、ジャーナリストの萩原博子さん曰くはね、
はい、
あの、何が安心ってね、年金制度が、年金制度維持が100年間安心やって言うてんのよ。
年金制度というものが100年はある、うん、
安心や
と思いますよ、
うんうん、あると思いますよ。うん、やけどね、うん、あの十分にあの事故でね、うん、あの支給年齢を遅したいとかさ、
う
ん、支給額を下げたいとかさ、そのもらう方の額を上げるとかしてね、制度自体はなくならへんと、
うん、
どんでなくならへんから安心やと言うんだけど違って、うん、制度がなくなるの違ってそれは安心やと、残ると制度は、うん、ただ内容は変わるやろうと、
うん、
あの65歳でもうてたやつが70歳になったらとか、うん、75歳になったら払うんですとかね、
うん、
まあ払う額もうん、下げるとかね、
うんうん、
そういうふうになっていって制度はなくならないやろって。
そんなそんな
まあまあ気をつけてやりましょう。
うん、
でまあそんな暗い話はどうでもよかって、
はい、
あの前にね、
どうでもいいこともないですけど、
うん、どうでもいいこともないか、
まあええ、うん、まあちょっと話題を変えましょう。
他の僕の持ってる番組で、
はい、
だいぶ前に喋ったことはあるんやけども、
はい、
あのまたうちの従業員もね。あとメンバーが変わってきたんで、
はい、
昔の子供昔いた従業員の話を時々してやるんやけどね、
はい、
で今の従業員にね、お前はどうなんて聞いたらね、
はい、
やっぱり時々おかしなことを言うやつがおって、
はい、
それはね、あの昔僕らが子供の頃に見てた漫画、
はい、
アニメかな、テレビでやってる、
はいはい、
あれで天才バカボンというのがあって、
はい、
主題歌が、
はい、
西から昇ったお日様が東へ沈むいうのが、
うん、
一発目出てくるのよ、
うんうん、
でね、あのなんかの表紙に太陽はどっちから昇るのを言うたらね、
はい、
西からっていう子が多いのよ。その歌通り思ってんのよ、
そうか、
バカボンが間違って西から昇って東へ沈む言ってんのをね、笑わなあかんのに、バカもバカやなって笑わなあかんのにね、
はい、
そのまま真に受けて、
はい、
西から昇って東へ沈むんやって思ってる子も結構いてね、
はいはいはい、
で僕ら小学校の時に理科で習った東から昇って西へ沈むんやって、今の子習わないんかなって。
いや、そんなことはないと思うんですけど ね、うん
うん、
でもその歌丸
っぽ
大人向けだったんですね。
どうやろうね、
そのジョークが分かる
年齢向けだったんですよ。で今のうちの従業員の若い子に聞いてもね、
はい、
どっちから登るのって聞いたら西からやつがおるしね、そんな早いこと起きたことないから見たことないとかね見たことなかったもら
うのは分かるやろ
う沈む方は分かるやろうけど、
うんうん、
意識してないわとかね。
うん、
でその一番その7年ぐらい前におった若い子が17歳ぐらいやってね、
うん、
この子がむちゃくちゃよう分かってそうで分かってなかって、
うん、
当時あの中国の奥地で地震があったわけ、
はい、
でね、地震はなんで起こるのって聞いたらね、
はい、
それはねって
なんか
あの
なんか
地面深く
、はい、
深いところに、
はい、
地中海という海があると地中海地面の中にね地中海という海があって、
はい、
そこで、プールの飛び込み台みたいなものがあってね、
はい、
それはプレートというと、
はあ、
でそのプレートがぴょこんと跳ねた時に地震が起こるんやと。
なるほどね、
なんか当たってそう、言葉は当たってそうなけど、
けど
地中海は ヨーロッパにあって
地中海ね、確かにな
あ、どこでどう教えてもらったんや知らんけど、地面深くにあるのが地中海で、そこにプレートがあって、それプレートが面でピョンと跳ねたらさ、地震やけど、飛び込み台みたいのがあってね、それはプレートって言うんですよ。それが跳ねたら、
うん、なんか純粋な方です
ね。それでね、うん、あのうち屋根やで、昼からまたあの3階の屋根に上がったら暑いわな、言ったら暑いですよねって、うん、やっぱりあの地面よりも3階やし、うん、太陽に近くなるから暑いんでしょうねって言うわけやんか。ほんならあの太陽に近なるほど暑なんだ、そらあのストーブに当たった時もね、うん、あの音源に近くなるほど、音源って言うその頃は言わへんけどね、日に当たった時、日の近くに行くほど暖かくなるんやから、うん、太陽に近づくほど暖かくなると、うん、だから地面よりも京都タワーの方、上の方が暖かいし、うん、京都タワーより高い比叡山の、じゃあ比叡山とか愛宕山の上の方が暖かいっていうのよ、
うんうんうん、
ほんならどんどん近なってね、うん、もっと高い山、うん、日本一の富士山、うん、富士山の山頂だったらもっと暑いやろうって言うたらね、うんうん、いやこう暑くないって、
え
あれはね、はい、高すぎてね、太陽が低いとこにあるから太陽の光が届かないから、親方も知ってるの通りね、富士山のあの写真とかね、あの絵を見たらね、上の雪があるやんってね、
はいはい、
ほんでね、
はい、
彼らが、彼のイメージではね、はい、あの、富士山の裾に太陽が出てくる初日の出の画面を見てるわけよ。
はい、
だから確かにね、低いのよ、太陽がね。はい、要はあるわね、裾のに初日の出が出てて。はいはいはいね、だから、あれはね、あんまりにも富士山が高すぎて、標高が高すぎて、太陽が下の方やから、届か、太陽の光が届かないから、あこは寒いんや。
なるほど。
ああ、そうなの。でもね、親方ね、太陽はね、本当はね、遠いとこにあるから、あの、小さく見えるけど、うん、本当はでかいんやね、って。
うん。
あ、大手る大手る、分かった分かった。
大手る大手る、そこは
あって。ほんならね、この現場の隣の大きな駐車場ぐらい大きいんですかね。は、ほんで、さ、そんなことないやろ、言ってね、なんとか大きいなるイメージを作っていったんやけどね、うん、彼が最終的に理解できたのは、うん、佐渡島じゃないわ、小豆島、瀬戸内海の、小豆島ぐらいの大きさ、もしくは、琵琶湖とどっちが大きいか知らんけど、はい、琵琶湖ぐらいの大きさですかね。で、それ以上大きくなったことはなかった。地区より大きいという発想がなかった。そこまで、なんぼ説明しても、
はい、
説明も悪かったんか知らんけども、あの、彼の能力では、太陽は大きいと理解しても、琵琶湖ぐらいの大きさ。はい、
でもなんかすごい、あの、なんか深い話ですね。だって私たち、太陽は大きいっていうのは分かっているんですけど、うん、じゃあ見に行って誰か比べたことがあるかって言ったら、誰もないですもん ね。数字の上でしか分からない話ですもんね。うん、
まあ、その方の方が。イメージをどう思ってたよね。うん、だから、その、イメージでどないもんかかるから、やっぱりちゃんとした教育していかないと、とんでもない間違いも起きるわね、というのが、
は
い、考えなかったことですね。
大切に、想像力は、はい。はい。この放送は、京都の屋根を支える小さな会社、ノルブイセブンと、京都ノルウェイゼミの協力でお送りいたしました。
さよなら。
さよなら。